どうもこんにちは、田中です。今回の音声では今、お盆のもうお盆終わったけどお盆の、まあ、限定企画特別企画ということで、フローマスターっていうね心マネジメントの教材の再販売を行ってるんで、この心マネジメントっていうものはどういうものかとか、あとフローマスターっていう教材はどういったものかっていうのをね、音声でちょっとだけ解説というか、説明をしようかなと思って今音声を取ってます。で、心マネジメントのスキルだったり、その感情、心の状態を整えるっていうことは、まあどういうことかって言ったら、この教材を通して、この概念を通して、どういったことを僕がね、提案したいかって言ったら、もうすごくシンプルなことなんです。これはこれまでも何回も話したことでもあるし、すごくシンプルなんです。気分よく、心の状態をいい状態にして、生きていきましょうよってことなんですよね。で、その方が、ありとあらゆる自分の行動、自分のアクションの、質、パフォーマンスが上がるよねっていう話なんです。っていうのも、まあこれもね、おさらいになるとは思うんだけど、今の自分の心の状態が、今の自分のパフォーマンスの質を、決めてるっていう、この事実を、本当大事にした方がいいなって強く思うんですよ。そのぐらい今の自分の心の状態、今の気分っていうのはすごく大事なんです。すごく大事なんです。今の心の状態っていうのはね。それによってパフォーマンスの質が決まるから。だけど、こんなに大事な今の心の状態、自分の気分っていうものを多くの場合、自分で作ってないですよね。整えるっていうことを、まあ、しないじゃないですか。自分の心の状態を整えるっていうことの重要性を僕らは学校では教わらないし、きっと家庭でもあんまり教わることじゃないと思うんですよね。自分で作らないんです。自分の心の状態っていうものを。ほとんどの場合、周りに反応する、ことで、まあ、決めてしまってるような気がするんですよね。もしくは、過去とか、過去の失敗とか、未来に対する不安とか恐れとか、そういうふうに、思考をタイムスリップさせてしまって、今この瞬間じゃなくて、過去とか未来とかにこう飛ばせて決まってしまってるような気がするんですよ。で、これは本当にもったいないことなんですよね。で、ちなみになんですけど、僕はこの心マネジメントっていう概念ですよね。この概念に出会って、本当ね、QOL というか人生が本当に変わったんですよね。見え方が変わったというか、具体的に言ったら、過去とか、未来の不安とか、あとは周りの出来事に囚われるっていうことが激減したんです。ものすごく減ったんです。もちろん、嫌なことがあったら嫌な気分になりますよ、普通に。悲しいことがあったら悲しくなるし。だけど、その後のリカバリーがものすごく早くなったというか、ずっと引きずられることがなくなったんです。囚われ続けることがなくなったんです。で、とか言ったらね、心を整えようとか、出来事に引きずられるのはやめましょうとか、思考を今この瞬間に持ってこようとかっていう話をすると、なんかちょっと大それたことのように聞こえてしまう人もいるようだし、嫌なことがあっても、悲しいことがあっても、その後心をちゃんと整えましょうとかって言ったらね、なんか無機質な、機械的な人間になることを勧めてるように聞こえる人もいるみたいなんですけど、そんなことはないんです。そういうことじゃないんです。そういうことじゃない。心マネジメントのスキル、心を整える技術っていうものがあるとね、心置きなく、喜怒哀楽っていうものをね、味わえると思うんですよね、僕は。だってその後ちゃんと戻れるから。別に怒るなっていう話をしてるんじゃないんです。悲しむなっていう話をしてるわけでもないし、嫌なことがあったら嫌な気分になって当たり前なんですよ。だけど、嫌なことがあって嫌な気分のまま何かをやるっていうことはすごくもったいないよねっていうことをね、しっかり自分の中にインストールしとけば、本来であればできること、本来であれば出せる自分のパフォーマンスっていうものをね、しっかり出せるんです。ほとんどの場合でも、嫌なことがあったら嫌な気分のまま、何かそのまま仕事をしたりとか、何かやったりとかね、勉強でも何でもいいです。そのままやっちゃう。で、本来の自分のパフォーマンスを出せないんです。本来だったら、 自分の心の状態がいい状態であればもっと仕事の生産性が高いとか質が高い仕事ができる、スポーツであればもっと、いいパフォーマンスが出せるにもかかわらず、その時の心の状態っていうものが悪かったら本来の自分のパフォーマンスを出せないっていうことがね、すごく多いんです。だからこの心マネジメントのスキルを当たり前の技術として、もう当たり前の技術として持って、そしておのおのね、作りたい人生だったり生きたい人生、達成したい目標を叶えるような、生き方をしましょうよと思って、僕はね、QOL コンサルタントとしていろんな QOL スキルの中でもこの心マネジメントのスキルっていうのは目標達成のスキルと同じかそれ以上に大切にしてますし、それ以上に大事ですよっていう感じでメッセージをこう広めてるんですよね。で、この心マネジメントっていうものがしっかりできるようになると、なんて言うんでしょう、コントロールができない周りの出来事とか他人とか環境とかそういったものに心の状態を紐付け続けるっていうことをね、しなくなるんですよね。うん。で、いや人間なんで、さっきも言ったけど、いいことがあったら嬉しい気分になるし、嫌なことがあったら嫌な気分になる。それはもう当たり前なんです。僕らには認知っていう機能があるから、それは当たり前なんですよ。で、だけど、心の状態が今やってることのパフォーマンスを、の質を決めてしまうわけですから、嫌なことがあることをね、なんかコントロールしようと思うと無理じゃないですか。よく言われるけど、他人はコントロールできないみたいな。他人とかこう、環境とか、うん、出来事とか。だけど、自分はコントロールできるみたいなことって言われますよね。それに近くて、自分の心の状態っていうのはマネジメントできるし、した方がいいんですよ。っていうのも、いいことばっかり起こり続けるならこんなスキルはね、なくてもいいかもしれないけど、現実そういうわけにはいかないわけじゃないですか。例えばずっと天気が良ければね、最高ですけど、雨が降ることだってあるわけじゃないですか。で、今とか、まあ、東京とかね、東日本とかだけかもしれないけど、夏に入ってもうずっと雨なわけでしょ。なんか40年ぶりとか言われてるでしょ。もっとなのかな、うん、ずっと雨。8月になってずっと雨ですよ。晴れてればもっとハッピーだけどみたいな。でもそれね、全然僕らコントロールできないじゃないですか。だし、嫌なこと、イレギュラーな、望んでないような出来事が起こることもありますよね、普通に。自分にとって好ましくないような人も出てくるし、この人生っていうこのゲームの中ではね、なんか登場人物として、で、嫌な気分になるようなことを言われたりとかされたりとか、うん、そういった自分以外の周りの出来事とか他人とか環境のすべてを支配下に置く、コントロールすることっていうのはね、どう考えても不可能なんですよ。だし、そのアプローチは、うん、建設的ではないですよね。だけど、そういったものに対するレスポンスというか、うん、こっち側の反応は変えることができるんです。出来事と感情を紐付けてるのは常に自分なんですよ。嫌な気分で居続けるのはいつも自分なんです。うん、例えばね、今この音声のこの内容というか、ざっくりこの伝えたいことをね、箇条書きみたいな感じでババッとさっきカフェでね、行きつけの書いてたんですけど、隣の席でなんかね、びっくりするぐらいずっと自分の会社の不平不満をね、こう大きな声で話し続けてる営業マンみたいなおじさんが、2人組がいたんですけど、うん、不快ですよそりゃ。あのね、もうちょっとちっちゃな声で喋れとか、そんな大の大人がさーって、そんなね、不平不満をみんな若者とかいる前で言ってどうするのぐらい、無視できればいいんだけども、無視できないぐらいの感じでね、話してるんですよ。で、耳に入ってくるし、で、やたらマナー悪いしね、 おじさんなのに恥ずかしいなとか思って、で、そのおじさんたちが帰った後もね、もう結構すぐ帰ったんですけど、やっぱりなんか嫌な気分というかノイズ的なもの残るんですよね。気分なんか嫌な感じはするんですよ。だけど、で、そのまま嫌な気分のままなんかかっこ悪いなとかね、思いながら、この例えば僕が仕事を続けたら、僕のパフォーマンスの質が下がることはもう僕は分かってるんで、だからもうそこで心を整え直すんですよ。 というのも、それ過去のことですよね。その起こったことっていうのは、そのおじさんたちがすげえ不平不満ばっかり言って、大声でなんかマナーも悪いし、うん、大声で携帯で喋ったりとかで、なんか自分たちが飲んだものもね、残していくわけですよ、テーブルに。で、僕それ片しましたからね。うん。で、もう嫌な感じになるけど、もう過去のことなわけじゃないですか。今この瞬間にいないわけです、そのおっさん二人組は、うん。その窓際族はね。うん。もう終わった直後から、そのおじさんたちが帰った直後から、もうそれ過去のことでしょ。だけど、僕らっていうのは基本的に無意識だと、その嫌なインパクトを心の中に残し続けるんですよ。そしてずっと心の状態を悪くしてしまう、うん、悪くしたまま仕事を続けたりとか、悪くしたまま勉強をするとか、何かしらの行動を続けるわけでしょ。で、それによってその時のアクションとかその時の行動の質がやっぱり下がってしまう。だから厄介なんです。だからそういう時に心の状態を整えるっていうことが大事で、心の状態を整えてから悪い状態であればいい状態の領域に心の中の針みたいなものを持っていってから何かをやりましょうっていうことをね、お勧めしたいんですよ。うん。で、僕の場合はこの時は、深呼吸をしっかりやって、そして、5分ぐらい好きな音楽を聴いて心をねちょっと軽くしてから再開したんですけど、これは本当に大事なことだし、こういったシンプルなことでも心の状態っていうのはちゃんと整えることができるんですよ。うん。まあ、いろんな整え方があるけどね、まずは気づくっていうのが大事なんですけど、だからこれ本当に大事なことなんです。で、この心マネジメントの、知識というかスキルっていうものがないと、やっぱりね、ずっと周りの出来事だったり他人だったり、うん、過去の何かとか未来に対する恐れとかに左右されっぱなしになってしまうんですよ。これ本当怖いことですよね。繰り返すけど、いいことばっかり起こればいいですよ。だけどそうじゃないんです、人生って。別にこれはね、悲観してるわけじゃなくて、でも実際そうじゃないでしょ。いろんなことが起こる。いろんなことが起こるから、やっぱり面白いし。うん。だからといって、すべてのことにね、嫌なことがあったとしても、すべてのことにこう、不自然なポジティブシンキングな感じで意味付けをしましょうみたいな、ことをね、おっしゃってる方もいらっしゃいますけど、僕はそれってのはちょっとやっぱ微妙な気がするんですよね。うん。すべてのことに意味があるんだ、みたいな。嫌なことがあったとしてもね。いや、結構僕もそういう風に考えるようなタイプ、性格ではあるんだけど、あまりにそれが行き過ぎるとやっぱり不自然じゃないですか。うん。不自然ですよね。だから、自分の心の状態っていうのは、自分の機嫌ですよ。っていうのは、自分で作る。整える。っていうのが、この心マネジメントの、スキルの、この心マネジメントっていう概念のすごく大事なメッセージなんです。で、それは難しいことじゃないんです。だけど、多くの人がね、この概念を知らない、もしくは、なんとなく分かってはいるんだけど、そんな感覚はするんだけど、だけど、重要視をしてないから、本来の自分の力、本来のパフォーマンスっていうものを発揮できてないんですよね。もったいないですよね。だって本来の自分は、もっと、例えば仕事ができるはずなのに、もっと何かを話すのが仕事の人だったら伝える力があるはずなのに、もっと考える力があるはずなのに、もっと何でもいいけど、できるはずなのに、その時の心の状態が整ってないがゆえに、本来の力が出せてない。こういう人はね、すごく多いはずですよ。うん。過度な緊張とか、うん。不安とか、恐れとか。うん、そういったものをなんか持ってきてね。あと嫌なことがあったとかね。うん。もうこれ本当に多いと思うんです。例えばですよ。スポーツとかだと本当に分かりやすいんで、うん、例えば試合、なんかの試合、うん。そうですね、野球にしましょう。今甲子園やってるんで、甲子園はいいですね。本当に。で、甲子園をね、もうずっと僕好きでやっぱ見るんですけど、毎年。もうこの数年思うのが、やっぱり心マネジメントのっていうのが浸透してきてて、笑顔のチームが多いですね、すごく。これ10年前とか、もっと前とかだと、なんだろう、いいプレーをした時に笑顔になるっていうのはね、やっぱ高校生らしくてあると思うんだけど、ピンチの時、エラーをしてしまった時、ビハインドでこう追ってる時、負けてる時、大事な局面で笑顔を出すっていうチームがすごく多くて、 おそらくというか、まず間違いなく、もうスポーツの、業界にはね、心マネジメントの、が結構浸透しつつあるんで、学んでるはずなんですよね。笑顔でいる方が心は整うとか、緊張して、何かバッターボックスに立った時に、本来自分の力出せないってことも分かってるんですよね。だからまず心を整えてから何かをやるっていうのが、すごく浸透してるような気がするんですけど、強豪校になればなるほどね。うん。だけど、例えば、すごい大事な試合の甲子園で、すごく大事な局面で打席が回ってきた時に、もう本当にそれで試合が決まるみたいなね。うん。で、その時に、今、この瞬間、その打者がね、その場面に集中できていれば、本来の力を発揮する可能性はすごく高いんですよ。もう今、この瞬間、もうそこに集中して、思考をね、タイムスリップさせなくて、ちゃんと心を整えることができてれば、本来のその人の、その選手のパフォーマンスは出せるでしょう。だけど、例えばここで打てなかったらどうしようとか、負けちゃうとか、うん。前の打席でなんか詰まらされたから、これ、今回どうしようとか、っていう風に勝手にね、過去に思考がタイムスリップしたりとか、そういった風になった途端に、本来の力っていうものが、やっぱり出なくなるんです。うん。そういう時に、心の状態を、正しく整える。うん。もっと言えば、いい状態に作っていくっていうのが、心マネジメントのスキルなんです。うん。だからね、このスキルがあれば、本来の力の何倍も出せるとか、そういったことではないんですよね、残念ながら。うん。このスキルは魔法じゃないんで。だけどです。これすごく大事なんだけど、多くの人が、多くの場合、今この瞬間の心の状態を整えるっていう技術がないがゆえにね、本来自分が持ってる、本来は発揮できるパフォーマンスを出せてないんですよ。仕事にしても、プライベートにしても、あらゆるところで。うん。大事な時になればなるほど、緊張もするし、いろんな思考が入ってくるから。うん。だから、本来の力の何倍も出せるとかっていう魔法が、じゃなかったとしても、本来の自分の力を発揮できるっていうだけでね、結果っていうのは大きく変わってくるんです。だから、例えばスポーツで言えばね、競技能力を伸ばすトレーニングっていうのをするのはすごく当たり前に必要だけど、その競技能力っていうものを正しく発動させるためのトレーニング、つまりメンタルの部分ですよね、心を整える技術のトレーニングも、もう同じぐらいに、競技能力を伸ばすトレーニングと同じぐらいに必要なんです。うん。すごくその心の状態がいい状態でいることを、まあ、フローって言ったり、フロー状態って言ったりするんですけど、フローな状態でいる時間が多ければ多いほど、当たり前ですけど、パフォーマンスが高いだけじゃなくて、QOL も高くなるんです。だからね、ぜひこの心マネジメントのスキルっていうものを向上させて、フローに行きましょうよっていうことを提案したいんです。で、どうせなら自分が持ってる力、能力、パフォーマンスっていうのをね、しっかり出していきましょうよっていうことを提案したいんです。うん。で、僕は結構この概念に出会って、スキル化して、大事にしてやってるから、うん、すごく、例えば5年前の自分と比べた時に一番変わったのはやっぱそういったとこだと思います。まあ昔からそんなにね、周りに影響されないタイプではあったけど、でも、この心マネジメントをしっかりと大切にすることによって、例えば、どこにいても、どんな人が相手でも、どんな場面でも、緊張とかしないんですね、僕は。基本的に。うん。っていうのは、僕がそういった性格だからとかじゃなくて、おそらく、この心マネジメントの概念、そしてその重要性を知ってるからなんですよ。うん。だって、緊張していいことがあるならもういくらでもしますよ。そんなもの。うん。でも、いいことがないんですもん。うん。だからね、しっかり、今この瞬間の心の状態っていうものに敏感になるこの癖がついてる。そういったフレームを持ってるんです。で、良くないんであれば、そのまま何かを頑張ってやろうとするんじゃなくて、まずは心の状態を悪い状態から、ニュートラル、もしくはいい状態に整えてから何かをやるっていうことをすごく大事にしてるんです。で、そういった話をね、このフローマスターっていう今、再募集を行ってる、再販売をやってる教材ではね、全 10個のコンテンツで、まあ、1ヶ月間とちょっとかけてね、お伝えしてる教材なんでね、ぜひ、まあ、多くの人にこの教材をまだ聞いたことがないとか、音声教材なんで、心マネジメントをしっかり学んでみたいと思ってる人にはね、ぜひ学んでほしいなと思ってる教材です。うん。すべての土台に来るものだと僕は思ってるんでね。うん。で、この音声を撮ってるのが17日なんで、8月17日、まあ今日配信するつもりではいるんですけど、17、18、19、20、あと4日間か。うん。で、まあこの再販売っていうのは、まあ、クローズして、で、まあ今後はね、再販売するっていうのはまあないと思うんで、ぜひこの機会に心マネジメントってものをしっかりと学んでほしいなと思います。これね、ほんと大げさな話でも何でもなくて、もうメルマガとかでも話したかもしれないですけど、人生の色が変わるんですよね。心の状態っていうものを大事に生き始めたら。うん。で、その状態でいろんなことにエントリーする。いろんなことをやる。うん。っていう、まあフレームを持ってほしいなと思います。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。